はい、始まりました、僕ラジ。はい、まあね、今回はね、まあ何のことを喋ろうかというとですね、まあ私はですね、まあ最近なる僕たちラジオの公式のツイッターアカウントですかね、があるんですけども、まあそれでボットというか自動でつぶやく、まあ、ツイートがあるんですけども、まあ、この中で怖い話が好きなあなた、ぜひ僕ラジオ聞いてみてくださいとかってまあ書いてあったんですね。まあ、それで、まあ、書いてあったことが、まあ、結構皆様にリツイートをされたということなんで、これは怖い話、今、しちゃうんじゃねえかっていう感じでね、まあ、今回は怖い話をしたいというわけで、怖い話スペシャルです。はい。まあ、怖い話といってもいろいろあるんですけども、まあ、短い怖い話でいいでしょうかね。まあ、短い怖い話と。はい。短い怖い話ランキング。なんでしょうかね。魔法のアイランド。オチを聞くとゾッとする身の毛もやつ怖い話、心霊を。はい。教えてくださいと。ね。じゃあ行きますか。神奈川県の私立校で、横浜にある女子高校の女子校の話です。昔かくれんぼが終わった後に、女子高校生たちがかくれんぼを旧校舎で行っていました。ある一人の女子生徒が旧校舎の2階の階段に隠れていたところ、廊下の向こうからワゴンを引きながら、ボロボロの白衣を着た看護師さんが歩いてきたそうです。そしてその隠れている女子生徒と目が合うと、見たなと言いながら、その女子生徒の方へ歩いてきたそうです。その女子生徒は怖くなって逃げてしまいました。そうするとどんどん追いかけてきて、とうとうその子は体育館の脇にある暗くて汚いトイレに逃げ込みました。そして一番奥のドアに駆け込み、鍵をかけてじっと待っていました。そうしたらその看護婦が来て、手前からここでもないと一言言いながらドアを開けるのが聞こえてくるのです。そしてその子の手前から声がしなくなりました。じっとしても何も聞こえないので、その子はその自分が入っているトイレの方を見上げると、看護師がじっと上から覗いていました。看護婦ですね。怖くないですね。まあ、でも、まあ、夜に、まあ、聞いてる人ではね、怖いなと思うと思うんですけども、はい、ドアを叩く音。高森恵理子さんが大学受験をするために都内のホテルに宿泊した時のことです。明日が第一志望の大学の受験ということもあり、早めにベッドに横になったのものの、なかなか寝つけずにいました。ナーバスになっており、他の宿泊客が廊下を歩く速やかな音さえも気になって仕方がなかったのです。それでもだんだんと眠気が襲ってきて、もう少し寝癖の時、ドアがコンコンと叩く音が密かに聞こえてきました。最初は隣の部屋のドアを叩いているのかと思っていたのですが、いつまでもドアを叩く音は鳴り止まず、不審に思ってドアの前に行ってみました。するとどうやらその密かな音は自分の部屋のドアを叩いている音のようでした。かなりイライラしていた 高森さんは外に出て怒鳴ってやろうかとドアノブに手をかけ、もう一度コンコンという音に耳を傾けました。そしてよく聞くと、それは部屋のバスルームのドアの中から叩いている音だったのです。
あー怖い、
何やこれ、怖っね、中にいるというね、はい、怖いです、はい、怖いです、何これ。ある日彼からムービー付きのメールが届いた。何かと見ると自殺する内容だった。縄に首をかけ、首を吊って苦しそうにもがいて、彼は、なんとかあった。そこでムービーは終わった。ええ、そうですね。はい。最強の怖い話。2チャンネル、勝手にランキングしてみた。まあ、1位。電話出ろ。はい。待ってくださいね。あれ、変な女ってなっちゃいましたけど、何ですか。出てこないですね。あまりこういうの得意じゃないので。山の系。はい、結構長いです。結構長いですね。まあ、行きますか。一週間前の話。娘を連れてドライブに行った。なんてこともない山道を進んで行って、途中のドライブインで昼め、飯を食って、で娘を驚かそうと思って舗装されていない脇道に入った。娘の何ですかね、制服、静止が逆に面白くなってどんどん進んでいった。そしたら急にエンジンが止まってしまった。山奥だから携帯もつながらないし、車の知識もないから娘と途方に暮れてしまった。飯を食ったドライブインも歩いたから何時間かかかる。でしょうがないからその日は、車内泊して次の日にの朝から歩いてドライブインに行くことにしたんだ。車内で寒さをしのいでるうちに夜になった。夜の山って何も音がしないの？しないな。たまに風が吹いて木がざわざわ言うくらいで。で、どんどん時間が過ぎてって、娘は助手席で寝てしまった。俺も寝るか、と思って目を閉じたら何か聞こえてきた。今思い出しても気味が悪い。声だか音だかわからん感じで。点、検、総、滅。で、幻想、熱。で、何度も繰り返してるんだ。最初は聞き間違いだと思って、思い込もうとして、目を閉じたままにしていたんだけど、音がどんどん近づいてくる気がして、たまらなくなって目を開けたんだ。そしたら、白い、のっぺりした何かが、めちゃくちゃな動きをしながら車に近づいてくるのが見えた。形は、ウルトラマンのジャミラみたいな頭がないシルエットで、足は一本に見えた。そいつが、例えるなら、ケンケンをしながら両手をめちゃくちゃに振り回して、身体全体を、ブレーさせながら向かってくる。めちゃくちゃ怖くて、叫びそうになったんだけど、なぜかその時は、隣で寝ている娘が起きないように、で変なことに気が回って叫ぶことも逃げることもできなかったんだ。 そいつはどんどん車に近づいてきたんだけど、どうも車の脇を通り過ぎるようだった。通り過ぎる間も転送熱って音がずっと聞こえていた。ああ、待ってください音が遠ざかっていって、後ろを振り返ってもそいつの姿が見えなかった。ほっとして娘の方を向き直ったら、そいつが助手席の窓に外にいた。近くで見たら頭がないと思ってたのに、胸のあたりに顔がついている。思い出したくもない恐ろしい顔でニタニタ笑っている。俺は怖いを通り越して娘に近づかれたって怒りが湧いてきて、この野郎って叫んだんだ。叫んだ途端そいつは消えて、娘が跳ね起きた。俺の怒鳴り声にびっくりして起きたのかと思って娘に謝ろうと思ったが、娘は入れたってブツブツ言ってる。やばいと思ってなんとかこの場を離れようとエンジンをダメ元でかけてみた。そしたらかかった。急いできた道を戻っていた。娘は隣でまだつぶやいている。早く人がいるところに行きたくて車を飛ばした。ようやく街の明かりが見えてきてちょっと安心したが、娘のつぶやきが入れたから転送滅にいつの間にか変わっていて、娘の顔じゃなかったみたいになってた。家に帰るにも娘がこんな状態じゃって思って目についた寺に駆け込んだ。夜中だったが、寺の隣の住職が住んでるところには明かりがついてて、娘を引きずりながらチャイムをした。住職らしき人が出てきて娘を見るのに、俺に向かって何をやったって言ってきた。山に入って変なやつを見たことを言うと残念そうに顔をして、気休めに気休めにしかならないだろうがと言いながら、お経を上げて娘の肩と背中をバンバン叩き出した。住職が止まっていけというので、娘が心配だったこともあって止めてもらうことにした。娘は山の毛、住職がそう呼んだに疲れたらしく、49日経ってもこの状態が続くなら一生このまま正気に戻ることはないらしい。住職はそうならないように娘を預かって、なんとか山の毛を追い出す努力をしてみると言ってくれた。妻にも俺と住職から電話してなんとか信じてもらった。住職が言うには、あのまま家に帰ってたら妻にも山の毛がついていってしまっただろうと。山の毛は女につくらしく、完全に山の毛を抜くまでは妻にも娘にも会えないらしい。一週間経ったが、娘はまだ住職のところにいる。毎日様子を見に行ってるが、もう娘じゃないみたいな。ニタニタ笑って、なんとも言えない目つきで俺を見てくる。早く、元の娘に戻ってほしい。遊び半分で山には行くな。というね。まあ、それで、その方にコメントがついてるんですけども。大まかな場所はどの辺？宮城と山形の県境だ。俺もネットでその漢字を調べてみたけど、山の会って読みしか出てこない。多分意味的には一緒なんだろうが。とか、ありますね。 山の会ね、まあ、こんなようにね、まあ、怖いお話があるんですけども、まあ、時間上は今は10何分ですかこれ10分、ね、ちょっと待ってくださいね。まあ15分話しましたけども、いや今回はね、まあ、待ってくださいね、お好み焼きを食べたから今回は30分番組にしましょうか。はい、うん、うまい、うんうんうん、うまいうまい、うまいね、うんうんうんうん、幽霊系でね、一番怖かったって言ってんだよね。いやー怖いですね、めっちゃありますね。まあ読みますか、そんなです。皆さんを、怖い思いさせたいんで、そこまで面白いことでもないし、長くしように気をつけるが、多少は目をつぶってほしい。リアルでは書きます。何かに取り憑かれたり狙われたり付きまとわれたりしたらマジでシャレにならんことを最初に言っていく。いや待って待って待って、もうやだやだやだ、どうする、でもなんか、ね、怖いからね、どうしようかな、やだな、ちょっと待って、ほんと怖くなってきた。なんか俺に来そうだからね、どうするか、じゃあ読みますか。まあ皆さん、これで、まあ、何かあっても私はね、もう責任は、取らないのでね、まあもしも、ね、こういうことがあまりと、ね、好きではない方はね、まあここら辺で切ってもらった方がいいかなっていうふうに思いますが、もう一つ俺の経験から言わせてもらうと、一度や二度のお祓いをすればなんとかなるってことはまずない。長い時間をかけてゆっくり、ね、払えないってことの方が多いみたいだからね。俺の場合は、だいたい2年半くらい。一応、断っておくと、5体不満だし、人並みに生活できている。ただ残念ながら、終わったかどうかって点は定かじゃない。まず始まりから書くと、当時俺は23歳。会社人。1年目ってところで新しい生活を過ごすことに精一杯な頃だな。会社が小さかったから当然同期もいないし少ない、必然的に仲が良くなる。その同期に東北地方出身の〇〇ってやつがいて、こいつがまたいろんなことを知ってたりやけに知り合いが多かったりしたわけで、よくこれをしたらバツバツになるとか、三角三角が来るとかって話あるんじゃない。あれ系の話は ほとんどガセだと思うんだけど、いくつか本当にそうなってもおかしい話があるらしいよ。そいつが言うには何か条件があって、偶然ちゃんと起きちゃうんじゃないかって。あ、ちょっと待って、危険。ね、これ読むと、多分ね、まあ、ガセかもしんないですけども、ね、皆さん、多分これって、確かこれは自分の家の鏡について関係のあるお話なんですけども、 まあまあ、これを言ってしまうと、もしかしたら、まあ、やってしまう方がいるのかもしれないので、まあ、今すごい私鳥肌立って寒いんですけども、まあ、当然、まあ、皆さんにやってほしくないので、まあ、ガスだとしてもですよ。でも一応そういうところはちゃんとしてもらいたいので、まあ、今回はちょっとこれはちょっと読むのは本当にやめておきますね。皆様のためにも、そして自分のためにも、まあ、怖いので、うん、まあね、してはいけないことってやつですね。要は例えば前なんだかな、朝の4時47分に学校のトイレに行けばお化けが出るよとか、そんなほどの程度の話ですけれども、あと何でしたっけ、まあ、話してしまいますと、まあ、寝るとき夜に目をつぶって、自分の、実家を思い出すんですね。そしてでそれで、窓を全部開けるたか閉じるんですね。で一箇所ずつで、そこに一人でもその何でしたっけ、まあ、家族が映れば霊感があるよだっけかな、そんな感じのお話がありますけどもね、怖いですね。はい、怖いです、すごい怖いです。もう鳥肌が立ちますね。はい、ああまあそれでですね、ねコーナー忘れてましたよ。コーナー、あなたの寝ている間にテーマコーナーなんですけれども、どういうコーナーかっていうと、あなたが今までに体験した無遊病体験というんですかね、や実際に、まあ、友達から聞いた、または親から聞いた、自分が寝ている時に言った寝言ですね、それを、どんどん紹介していこうという、まあこれもまたちょっとホラー系なお話なんですけどね。はいはいはい、まあそれでですね、まあ私今日昨日ですね夜、まあ、ある実験をしてみました。はい。まあ、その実験は、まあ、アンドロイドなんですけど、僕の携帯。それで、寝言って調べてもらえば、多分なんか寝言を取るやつが出ると思うんですけども、そのアプリを使って、行った実験なんですけども、まあ、そのアプリのまず説明をしましょう。まあ、そのアプリを開きますね。そうすると、録音開始っていうのがあるんですね。で、その録音を押すんですよ、ボタンに。でそうすると、その、自分、例えば、咳するじゃないですか、つって。そうすると、その、メーターが触れるんですね、咳の、やつで。で、それで、一定の、この大きさを超えれば、これを寝言を言ってる、または、お化けがなんかしたっていう、まあ、範囲を決めるんですよ。まあ、僕は、極限まで小さくしてみました。で、それで、置いとくと、その範囲を超えた場合、例えば、なんか言ったとしましょう。ああ、明日めんどくさいなって言ったとすると、その範囲を超えた場合は、寝言を検知しました。っていう風に言うんですね。それで、例えば、僕は15秒、そこから録音する、しますよっていう風にしてるんですけども、その15秒間、寝言を検知した時から15秒間ずっと、まあ、保存、録音し続けるんですね。まあ、そうしたら、それを勝手に保存してくれると。で、朝、それを聞けるよっていう、その、やつだったんですけども、まあ、いかんせんね、何もありませんでした。すいませんね。期待させて。まあ、こんな感じで。まあ、僕結構、まあ、寝言とか言う方なので、お母さん、親に、お前、昨日、なんか夜、ぶつくさ言ってけど、なんなんだとか、まあよく言われますけど、まあそれほどのものなので。で、まああと、まあ無遊病ですかね。まあ寝てる時に、まあ起きたりするやつですね。まあそういう体験僕もしたことあるんですけども、後々親に聞いて、まあ分かったんですけども、まあある時、まあ実家ですね。前の家ですね。まあ今は違う家に住んでますけども、家を建てて、新築でね。 バーンと家を建てて、まあ、それに暮らしてるんですけども、ちょうど、もう何年前かな、小学生の頃かな、小学生の頃に、まあ、俺が寝てたと。で、親は、まあ、その時はね、あの親け、まあ、ココイチでね、働いてて、まあ、夜にココイチで働いてたんですよ。1時くらいからかな。はい。それでね、まあ、親は1時くらいまでずっと起きてるわけですよ。まあ、どちらかな ?1 時、帰ってきてからか、まあ、行く前かな。まあ、それで、まあ、僕が、いきなりバッと起きたんですって。で、それで、まあ、起きたら、そのまま冷蔵庫の方に向かったって言って、で、冷蔵庫の方で、まあ、冷蔵庫の上に、まあ、ちっちゃい冷蔵庫だったんですけども、食器が乗ってるんですね。それを食器を取って、そのまま食器を返して、また戻ってきて、寝たっていう。まあ、そういう、悠々病みたいなことがありますけど、まあ、その時にね、全く自分自身としては記憶がないので、悠々病じゃないのかなと。まあ、結構そういうのがあってよく立ったりね、しますけどね、僕は。怖いですね。まあ、よく結構有名なのはね、その、料理を作っちゃうってやつですね。うん。なんか、アメリカのね、人ですかね。朝起きたらいつも料理が朝ごはんができてると、なんでだって思って、まあ、そこにボンってなんですか、あれかカメラをつけてると、そしたらお父さんですよかな、お父さんの方が朝というか寝ながら寝てる時に起きて料理を作ってたと。そういうのがありますけども、ね、すごいですね、そういうの。今そういうのがありますけど、皆さんね、そういう体験したことがある場合はね、ぜひ、僕ラジのメールアドレスの方に送ってもらうか、ツイッターの方で、最近なら僕たちラジオと検索して、まあ、フォローしてもらっていただいて、ね、それで送ってください。はい、待ってますね。はい、これくらいでね、今回はね終わりにさせてもらいたいと思います。もう今飯食ってるのでさっさと食いたいので昼飯ですね。うん、まあそれはないですわ、テストがあるので。明日は数学と家庭科です。めんどくさいです。今日の、国語はもう全滅しましたね。まあ、これ漢字ができないので、漢字がブーンと吹き飛び、そして、書き下ろし文でしたっけ、書き下ろし文でしたっけ、漢字がめっちゃ並んでる文を、で、帰り点とかそういうので読むってやつ。あれはまあなんとかできたんですけども、獅子落としと噴水のやつができなくて、もう、まあ、死にましたと。はい、しかも時間がないですね。まあ、先生ね、問題量多くするもんで、ね、本当困りますわ。それじゃあ、また次回お会いしましょう。ね、さようなら。